はい、おはようございます。
お、今日はおはようございますパターンですね。
そうなんですよ。実はね、このポッドキャスト、うん、朝6時配信なんですよ。
はやーい
今でもね、別にいつ聞いていただいても全然あれですけど、ちょっとね、6時仕様で やってみました。
はい、爽やかな朝、皆さんお迎えいただいてると思います。
はい、ありがとうございます。もう3、ね、先週、まあ、先々週は状態の話、そして先週は呼吸の話っていうね、具体的に状態整えるのに一番ね、こう意識した方がいいのって何っていうと、やっぱり呼吸を感じて、ああ息してるなーっていうね、気持ちいいよっていうのが、私これ本当に毎日やってるんですけど、レッスンで、マジで気持ちいいですよ。
特に朝だもんね、マキコさんやってるのね。
そうなんですよ。でね、私が今ずっとその勉強している先生、生体の先生がいるんですけど、その先生もどんどんアップグレードしてるんですね。
ほうほう。
こうご自身で講座をやるじゃないですか。
うん、
でもっとこうした方がいい、もっとこうした方がいいっていうのを自分でもどんどんどんどん変えていくんですよ。
すごい。
で、今はそぎ落としっていうところにあって、今までやってきたことの中でもさらに重要な2割に絞ってくれてんの。
ほほほ、相当そぎ落としてるね。
そうなの。でね、私それすっごい共感できるんだけど、フラメンコの話になっちゃうんだけど、フラメンコでも最初って難しいことができたりとかすることがいいと思ってるから、技術ばっかり追うんだよね。でもコテコテにいろんなものを習ったりするんだけど、でその時に私スペイン人の先生で、おじいちゃんの先生に言われたのが、日本人はなんか1万ぐらいあ振り付け持ってるけど、僕は一つの振り付けから1万個の振りを生み出せるって言ったの。
何それかっこよすぎるんですけど。
そう、なんかその時に、あ、でも確かにそうで、スペイン人の人の振り付けってそんな、なんかなんて言うんだろう、なんか日本人と何だか違うんだけど、まあなんかその話はまあ置いとくんだけど何の話をしようとしてそれにしたんだっけ、あ、そうだから、シンプルなことが一番いいっていう話よ。そぎ落とし、
そぎ落としね。
そう、そうだから私もね、フラメンコ途中でこのパソ振り付けをどんどんこう多くしていくことに疑問が出ちゃって、だって一個も上手にならないじゃん、一つも極めないでさ、
中途半端
に順番だけ踊って。で、私のめっちゃ尊敬している踊り手の男性の方が、本当に生涯2、3曲しか踊ってない、ずっと同じ振り付けを踊るんですよ。
そんな人いるの？
それが、そうそう、めちゃくちゃかっこよくて、でもうまあね、だからさ、そうするとさ、もうさ、息するように踊るよね。
はあ、そういう表現になるんだ。
そしたらもうそこにはさ、もう緊張もなくとか、もう自然、やることが普通、呼吸と一緒みたいな、その息まで行くってめっちゃいいじゃんと思って。だから私も本当にこれからね、ちょっと復活してちょっと経つんだけど、なんか2曲ぐらいの曲を習って、習うとか、作るか習うかして、それをもうずっとやる人になろうと思って。
おお、もうこの曲といえば、ね、マキコさん、マキコさんといえばこの曲みたいな。
そう、なんかこの、なんていうの、同じ振り付けを味わい続けるっていうのの魅力が、やっぱなんか、なんていうの、もう広げるのはもうね、いいです、深く掘りますみたいなのがやりたい、本当。
おお、それがちょっと久しぶりに舞台に立って得られた感覚だったんだ。
そうそう。で、これがセルフ整体にもすごい紐づいちゃって、まあその先生もそぎ落としをしてるけど、そのね、そぎ落とせばそぎ落とすほど、簡単であればあるほど体に効くんですよ。
なるほどね。じゃあどうやってそぎ落としていったらいいのか、なんかちょっと血流はどういう風に流れていったらいいのかみたいな話はここから聞くとしてですね、
はい、
トルコールいきましょうか。
はい、お願いします。はい、いきますよ。せーの、踊る内臓マニア。
始まりましたよ。
はい、私が踊る内臓マニアと梅澤真希子です。
はい、そしてナビゲーターのフリーアナウンサー香里です。今動くか動かないで70代が決まる、人にはご自愛くださいねというくせに自分ではご自愛できていない全ての人に送ります。体のことを考えるポッドキャスト番組スタートをいたしております。
はい、
ね、まあご自愛、そして今フラメンコの話になったらもうやっぱマキコさんちょっと止まらなくなってきちゃったよねみたいな感じで、
ね、またもうね、私も喋りすぎちゃうんだけどさ、
うん、いいんだよ、ね、いいんだよ。
削るっていうことが本当に大切だなって思う。
うーん、
まあでもフラメンコの場合お教室とかやってるとしょうがないんだよね。やっぱこう一曲を上げて発表会に上げるみたいな流れがあるから、
うんうん、
2曲目3曲目4曲目ってどんどんなんかこの新しいことやりたがるからねみんな、
うん、飽きちゃうしね。
そうそう、うんうん、ただね私が教えてた時はその教え方はしてなかったの。
え、一曲を深くやってたの？
いや、曲ってフラメンコの曲ってこうスタイルの名前だから、うん、なんていうの、曲というかなんていうんだろう、その曲の構成みたいな、なんか、なんていうのかな、なんか、なんていうの、なんか普通の曲、例えば、アレグリアスって曲があったら、何万個もあるんですよ。
アレグリアスって曲が？
そうそう、そうそうそうそう。歌い手によってみんな歌詞とか全然違ったりとか、で、なんか全然、うん、なんていうんだろう、そこはまたね、長くなっちゃうから、あれなんだけども、
うんうんうん、
だから、私は2拍子のフレーズと3拍子のフレーズっていう簡単なのを組み合わせて、うん、全部の曲を踊ろうっていうクラスをやってた。
あ、そのリズムで踊れちゃうってことでね、曲に合わせて踊るんじゃなくて、リズムを曲に合わせていくみたいな感じってこと？
そう。で、なんかその、結構ルールじゃないけど、5、7、5、7、7みたいな、なんかそういう特徴があるから、
うんうん、
それに合わせて動きを変えて、曲の特徴を踊りで覚えるみたいな感じのレッスンにして、うんうん、そうすると曲を覚えるじゃない、
うん、
で、その中で使いたい、このなんか動きっていうのは、別に何に変えてもいいんだよっていう。
へー。
うん。そういうレッスンをね、ずっとしてた。
なんでそういうレッスンしようと思ってやってたんですか？
そうするとさ、考えないじゃん。次なんだっけとか難しいこと入れてないから。
うん。
ね、で、だから、例えばさ、五七五七七の詩を読むときに、なんだっけって思わないじゃん。
確かに。
もう次は繰り返しだよねって思うでしょ？フラメンコまで繰り返しが多いの。だから、繰り返すところは同じ動きにしてあげたりとか、そういうふうにして曲の構成を動きで覚えていく。
へ
ー。っていうクラスにして、で、そしたら2拍子も3拍子も大体でいけるから、で、CD でいろんな曲流して、当時 CD を。それで、じゃあこれの構成で、これで動いてみてって言うと、みんな頭は曲の方に行くの。動きはもうできるから簡単で。
なるほど。
そうすると、後ろの音を聞きながら踊るっていうことができる。
はぁ、やっぱり
だけど、そうそう。動きが難しくなっちゃって、もう自分でその順番を追うことに必死になっちゃうと感じられなくなっちゃう。だから、音も聞こえなくて、自分の頭の中で、1、2、3、4、5、6、7、8って数えながら踊るってことになっちゃう。
なるほど。
で、これがめちゃくちゃセルフ整体とももうほんとガツンと合うんだけど、なんかこれ何秒やったらいいですかとかあるでしょ？このストレッチ何秒やったらいいですか？
聞いちゃう、うん。すぐ聞いちゃう。
で、10秒とか言うとさ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10に意識がいってんだよね。
そうです。まさにそうです。
でしょ？だからセルフ整体の場合はもう本当に、パッと体傾けるだけで、もう、例えば顔を少し傾けると、もうここは重力に引っ張られてる状態なんですよ。
はい。
これ自重ね、
うん。
で、自重でここで目を閉じて呼吸に意識を向けますって言うと、呼吸に意識っていうと呼吸、あ、止まってないかな、苦しくないかな、苦しい時はもう少しじゃあ角度変えようかな、みたいな感じで、味わっていく、味わっていく、味わっていくってしていくと、整っていくんですよ。うなんとなく伝わる。
伝わる。今、ちょっとマキコさんに言われた通りに、なんか勝手にやってたんだけど、
うん。
妙に落ち着く。
そうでしょ？
3回か4回の呼吸で。
何？そうなの。 だから意識なんだよね。なんかそれをね、特になんだけど、こうグリグリグリグリストレッチする癖がついてる人って、痛いとこじゃないと効いてない感がするの。
そう、まさにそうなんですよ。で、強くやってくださいってすぐ言っちゃうの。
そうだよね。で、力が入った時って筋肉に効くんだよね。筋肉の動きになっちゃう。だから伸ばしすぎとか、なんかもうギューギューギューギューやって、もう本当にゴムが伸びて伸びて伸びてボヨーンみたくなる。
やだー、そういうことか。
そう、脱力してる時っていうのは骨に効くんですよ。
へー。
だって筋肉が緩んでるところで、物である骨がトロンってなったら、これもう何の筋肉も使ってなくてダラってしたら、これはもうね、骨じゃないですか。
確かに、そうですね。
そう。で、やっぱり筋肉は骨を動かすためについてるでしょ？まあ、ポンプの役目もあるけど。だから、骨が、土台が歪んでしまったら、筋肉はずっとそれをカバーを続けるんですよ。そうそうそうそう。血流の話にしようと思ったのに、なんか筋肉と骨の話で、もう、あれなんだけどさ、そぎ落とす。そう、そぎ落とすっていうこと。だから、感じることの大切さなんだよね。本当にこれ私、もういろいろもうずっと体のことやって、で、ヨガとかもね、ずっとインストラクターとかもやって、すごい気づいたの。もうね、脱力して、ダラーンってして呼吸を感じるほど整うことないって。
あんなにプログラムがいっぱい世の中にあるのに、究極やっぱそこですかみたいな。
なんか脱力が本当大事で、頑張らないことを頑張るみたいな感じだよね。やっぱ特に日本人の方って真面目な方が多いから、やんなきゃやんなきゃやんなきゃ、がむしゃらにやんなきゃみたいな。
そう
感じなのよ。でもその過緊張も血流悪くするからね。
あ、そうだよね。
そう、緊張しすぎなんですよ。だから緊張しすぎとバランスを崩しているのが体調が悪くなるっていう、原因なのですよね。
じゃあやっぱりその血流を良くしていくには、その脱力で呼吸を整えていくっていうことが大事ってこと？
そう、あとはやっぱり動く、
あ、動くね。
筋肉って、まあ、動かす仕事もあるけど、動くたびにこう血管をプップってポンプしてくれて、それで血液たちはわーっていくじゃないですか。だからよくふくらはぎのことを第二の心臓とか言うよね。
言います。
で、歩かない人ってふくらはぎが全然動いてないから、足が冷えたりむくんだりってする。
なんかすごい耳が痛いんだけど、それのために私結構お風呂入ったりとか、温泉行ってサウナとかでね、こう抗体浴したりとかして、なんとかこうやろうとしてるんだけど、そういうのはどうですか？
いいですか？いいと思う。お風呂とかも絶対こう圧かかるし、サウナとかもね、こうお好きでね行く感じで全然いいと思うんだけど、まあ、でも基本で前提として普段から動かしている方が効果は高い、よりいいと思う。
そうだよね。そうだよね。
だから本当停滞しているものをポチョンとお湯につけるか、循環しているものをお湯につけてさらにぐるぐるっといくか、停滞しているものをつけたらちょっと動き出すかなぐらいかもしれないじゃん。
確かに。いや、この間ね、整体に行って、この後私ちょっと銭湯行こうかと思ってるんですって言ったら、いいですねって言って、もう今行った方がいいですよって言われて、やっぱこう動かしてもらった後に行くからより良かったってことなのかしら。
まあ、整った状態だからねっていう。
なるね。じゃあその動かすは歩くでもいいですか？走るとか。
全然いいですよ。むしろ歩くが一番いいと思います。そう、歩くめっちゃ大事なんで、ぜひぜひ。なんかね、私の場合は外で仕事をしに行くっていうのが気分転換なので、パソコン持って代々木公園とか行って仕事するんですけど、
おしゃれ。
でもちょっとね、まだ暑いからあれなんですけど、なんか目的決めて行くといいかもしれない。どっかの美味しいカフェでコーヒー飲もうとか。
いい。
だってね、ジム代とかね、そう、なんかどっかのジムに払うとしたらコーヒー代の一杯ぐらい安いじゃないですか。
間違いない。 そうですね、
モチベーション大
本当、まあ、今いい季節になってきたからね、よりなんかそういう素敵な気分転換しながら、ね、血流も良くしてって最高じゃない、
う
ん、
はい、もうぜひ、ね、スマホを見ないで歩くようにということで
ね、はい、いろいろ気をつけたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ということで本当にあっという間にお時間が、もう短いよ、ね、いつもって思うけど。
本当だよ、
ね。来週の楽しみにも撮っておきたいと思いますので、踊る内臓マニア、はい、最後までお聞きいただきまして、本当に皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
概要欄のリンクにある LINE 公式アカウントおなかスマイルにご登録をいただくと、さっきのお話にも出てきましたマキコさんが毎日オンラインで開催している朝の習慣化骨格リセット体操会に無料で5日間参加することができるのでね、うん、ぜひですね、
はい、ぜひぜひです。あと今ね、公式 LINE で毎日一言整体っていうのを送ってるんで、
あ、そうそう、
一言毎日一言つぶやいてるんです、整体について、あ、自分を整えるってことについてねなのでそんなのもね、ちょっと見ていただいて、あ、ちょっと深呼吸しようとかいうきっかけになったら、うん、もうめっちゃ嬉しいです。
はい、ではでは LINE 登録の方もお待ちしております。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をフォローして来週も聞いてね。バイバーイ。
バイバーイ。